はい、皆さんおはようございます。今朝も皆さんと一緒に礼拝を持つことができます幸いを感謝したいと思います。皆さん歓迎いたします。また YouTube で今日参加の皆さんも歓迎いたします。今日の私のメッセージの主題、それはもう一度確かめましょう、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思っています。御言葉の箇所、それは第一ヨハネの手紙第2章12節から14節です。どうぞお手元の聖書を開いてください。第一テモテの手紙第2章12節から14節です。よろしいでしょうか。はい、ではお読みしましょう。お願いします。
子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。父たち、私があなた方に書いているのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。幼子たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が御父を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。
はい、ありがとうございます。素晴らしい御言葉です。もう一度確かめましょう、こういうテーマでお話を進めてまいります。今日お集まりの皆さん、また YouTube で参加してくださっている皆さん、皆さんはコーヒー糖ですか、あるいは紅茶糖ですか、あるいは日本茶糖ですか。皆さんの好みはいろいろ私あると思いますけど、日本ではあちらこちらにコーヒーショップ、喫茶店というのがありますよね。でも紅茶ショップというのはあんまり、まあないことはないでしょうけど、聞かないんですね。コーヒーショップというのは結構多いです。コーヒー飲みに行こうかなんて言ったこともあります。皆さんそうですよね。皆さん紅茶といえばですね、何といっても英国だと思います。イギリスですね。このイギリスはやはり英国の国と言われて、また英国の紅茶は美味しいんです。本当に美味しいな。ですから英国が民地で持っていたアフリカの国々、例えばケニア、同じように紅茶糖なんですね。で、私はケニア行った時も紅茶出されましたけど、美味しいです。本当美味しいです。まあ、日本のがまずいというわけじゃないんですけど、皆さん本当に美味しいなと私は思いました。皆さん、英国は紅茶の国です。で、私には忘れられない思い出があります。それはもう昔になりますけど、ロンドンにいる私のクリスチャンの友人の家を訪ねた時のことでありました。するとその友人宅に、まあ、何泊かしたんですが、そこの家のお母さんがですね、私に聞かれたんですね。明日の朝、いわゆるモーニングティーは何時にしますか、こう言われたんです。まあ、日本から行ったばかりでありましたから、モーニングティーというそういう文化はないんですよね。ですからモーニングティーは何時にしますかと言われた時、あ、まあモーニング朝だな、ティーお茶だな、だから多分朝のお茶だなというのが分かったんですね。で、そしたら8時にお願いします、私言いました。はい、その日休みました。翌朝に早くなるとですね、そこの家のお母さんがですね、ドアをこうノックして、ミスター・クローダー、It's 8 o'clock。クローダーさん、8時になりました。Here is morning tea。こういうんですね。ここにモーニングティーを持ってまいりました。こう言われたんです。向こうの文化ではですね、ベッドにこう寝ていて、寝てるそのところまでお膳が来るんですよ。いやー、私は病院で入ってる時以外はですね、そんなベッドに横になってね、そんなお膳がここまで来るとなかったんですね。起きようと思ったらですね、そのいわゆるお母さんが、いやそこに泊まってくださいと、でこう持ってきてですね、私の前にお膳が来て、そしてそのモーニングティーをいただいた。また美味しかったですよ。もう最高に美味しかったですね、皆さん。で、一杯こうすすりながらこう飲んでいくとですね、やっぱり目が覚めるんですよね。ぼーっとしたその 体の頭の調子がですね、やっぱりティーをいただくことによってですね、目がこう冴えさ、そして彼らはそれから起き上がって着替えて洗面をして、またそれからお仕事に行くと、まあそういう感じでありましたね。で、私はそれ見た時、わあいい文化だな、もう一つはのどかだなと思いましたね。日本はその時は高度成長の時代でしたから、もう働け働け働けで、もう一生懸命働くのが普通な時代でありましたけれども、英国はそうではありませんでした。皆さん、この習慣はとてもいい習慣だなと思いましたね。英国には英国の習慣があります。日本には日本の習慣もあります。皆さん、それぞれの国にはそれぞれの習慣、そういったものがあると思いますけれども、外国に行くと私たちは外国で視点を変えないといけないわけです。外国に行ってこれは日本式やろうと言っても通らないことやっぱりありますよね。やはり外国に行ってその国に入ったら、やっぱりその国の文化と習慣と、そういったことを考慮しなければなりません。そこで私たちクリスチャン生活はどうでしょうか。私たちはクリスチャンとして私たちの立場から神様を見てるんですよ。クリスチャンとして神様のことを考えてるんですね。今日皆さん、逆に神様の方から私たちをどうご覧になっているんだろうか、神様が私たちにどういうご計画を持っておられるんだろうか、少し視点を変えてみることも皆さん大切なことではないでしょうか。そうすると与えられている宝のその価値を見直すことになるのです。私たちの側から見ているのはほとんど要求ばかりじゃないですか、欲求ばかりじゃないですありませんか。私たちの側から持ち出すことばかり、でも神様の側から何を私たちに提供していきたいと願っておられるか、そこを考えてみたいと思います。そこで私たちは題して、もう一度確認しましょう、こういうテーマでお話を進めていきたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従ってお話を進めてまいりますが、第一のポイントは愛の呼びかけです。この第一ヨハネの手紙の著者ヨハネはさまざまな呼びかけをしてますけど、今日のテキストではですね、3通りの呼びかけをしているんですね。一つ、子供たちよ、12節を読みします。子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。皆さん、子供たちという呼びかけは何回か出てまいります。おそらくこの書簡のすべてのいわゆる読者、その人々の呼びかけであると思われます。と言いますのは、この当時ヨハネがこの書簡を書いた時はおそらく100歳近かっただろうと言われています。ですから彼の立場から言ったら受け取り人はほとんど子供たちなんです。ヨハネは大切なこととして、あなた方の罪が許されたという基本的事実を確認しようと言いました。皆さん、あなた方の罪が許された、これがクリスチャン生活のすべての土台です。土台がしっかりしてないと家は建ちません。土台がしっかりしてなくとふらつきます。クリスチャン生活の非常に重要なポイントは、あなた方の罪は許されました。そうです。罪の許しは私たちの努力によるものではありません。罪の許しは私たちの決心によるのでもありません。いいえ、イエス・キリスト様の名によって、イエス・キリスト様のお名前によって私たちは許されるんです。それはイエス・キリスト様が十字架におかかりになり、そして三日目に死からよみがえってくださり、多くの人々の前に姿を現してくださった、救い主メシアであることを表してくださったか、示してくださったからです。ですからこの方の十字架と復活に罪を許す権威が秘められているんです。ですからイエス様のお名前によって私たちは許された、これが皆さん土台となるんであります。キリスト様によって罪が許されたものはどんな人でしょう。もう立派な神の子なんです。罪が許されてるんですから、いつまでもぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言うんではない。神様は、いいえ、神様は、あなた方は私を信じるならもう罪が許されたと言っておられるんです。皆さん、これは何という大きな特権ではないでしょうか。それなのに私たちは思い煩い悩むんです。弱い自分たち抱えて本当に悩むことが多いんです。でもヨハネが言いたかったポイントは、子供たちよ、あなた方はイエスの御名によって罪が許されたってことです。皆さん、 このことを私たちは大いに喜ぶべきです。大いに私たちは感謝するべきです。ですから罪が許されたという自覚がないならば、もうそこの土台からふらついてしまうということですね。でこれはとても重要なポイントで、御言葉にあってしっかりと確認してください。皆さん、次に父たちよという言葉が13節に出てまいります。父たち、私があなた方に書いているのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。13節では、父たちと若者たちという2つの呼びかけがありますね。おそらくクリスチャンも2つの年齢層に分けてのことであっただろうと思います。父たちは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。初めからおられる方、それは神様です。よく信仰をまだお持ちでない方、初めの方、神様はいつからおられるんですか、こういう質問があります。ですから、その神様ではないんです。神様は初めからおられ、そして終わりまでおられ、神様は時間時の間に制限されるお方ではない。初めからおられる。その初めはいつですか、初めなんです。ですから私たちのこの頭で理解するのはとても難しい。皆さん、聖書の第1ページを開いてみてください。初めに神は天と地を創造された。その初めというところ、その初めに神様は既に存在しておられたんですね。第一ヨハネの一章一節にこう書かれています。初めからあったもの、私たちが、第一ヨハネの一章一節です。初めからあったもの、私たちは聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと。これはね、この書簡の一番初めからあるんです。初めからあったもの、ですから神様も初めからおられるということ。そうです。だから聞いたもの、見たもの、じっと見つめたもの、手で触ったもの、それらのことが記録されているのが神の書、命の言葉であります。皆さん、年配者の信仰、それは素晴らしいものです。それは軽薄な信仰ではありません。若い時は軽いということがある程度容認されるでしょう。でも年配になって人生経験を豊かに積んでいく時に、そうではないですね。皆さん、本当に知るべき方を知っている信仰者というのは素晴らしいものであります。ですから年配者に対しての敬意を持つということは自然なことなんです。箴言の16章31節にこのように書かれています。白髪は栄えの冠、それは正義の道に見出される。聖書は、白髪は栄えの冠、それは正義の道に見出される。じゃあ皆さん、黒髪の人はダメなんか、こう言われるかもしれませんが、そうじゃない、そういうふうに取らないでください。白髪は栄えの冠、それは正義の道に見出される、こうあるんですね。しかし皆さん、最近ですね、髪の色だけで人を見分けるのは難しいですよね。いろんなカラーの人がいる。金髪が、初めの頃は金髪の方々多かった。こんな経験を私したことがあるんです。あるお花屋さんの前を通った時ですね、ご婦人の方がですね、しゃがんでですね、お花こうずっと見て、こう分からないような、店員さん何かこう忙しそうで来られなかったんですね。でこう一生懸命して、私は金髪ですから、てっきりも外人の方だと思った。それで私は英語で Excuse me, may I help you? ってこう言ったんですよね。でパッと見たら日本人なんですね。もう金髪、ほんすっごいカラーですよね。今金髪もこのなんていうか、ネイティブに近いぐらいの金の金髪になってますよね。ところが最近皆さん、金、あのピンク色の髪の毛の人見えたら、あれブルーの人とか、もう金髪どころじゃない、ブルーもある、グリーンもある、いろんなカラーがありますから、もう本当に分からなくなってきました、私は最近。でも皆さん、自然に、これは加齢とともにですよ、加齢とともに白髪になる意味なんですよ。お分かりだと思いますね。白髪は栄えの冠、それは正義の道に見出される。聖書はそのように語っています。そして若い者たちよと言っています。2章の13節にね、若者たち、私があなた方に書いているのは、あなた方は悪いものに打ち勝ったからです。若者たちも 若者らしく素晴らしい信仰体験を持っています。彼らは悪いもの、いわゆるサタンに打ち勝ったんです。それはキリストにある信仰によって、キリスト様は確かに生きて働いてくださることを実感しました。若い時はそれは誘惑がとても多いです。危険性もたくさんあります。ですから本当にそれに戦うのは大変です。しかし若者たち、あなた方も実は悪いものに打ち勝ったとヨハネは言いました。箴言にはこのように書かれています。箴言の20章29節です。若い男の栄誉は彼らの力、老人の輝きはその白髪。いや、素晴らしい言葉だなと思いました。ヨハネは長い人生経験から神の権威を知っていたんです。第一ヨハネ5章ではこう述べています。5章18節、神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っています。悪い者は触れることができない。神にある者は、神と共にいる者は、実は悪い者が触れることができない。なぜですか？それは神がそこにおられ、神様の権威がそこにあるからです。ですから父と呼ばれる年配者も、また若者たちも、あなた方は悪いものに打ち勝った人ですとヨハネは言いました。皆さん、素晴らしい信仰ではありませんか？年配者も若者たちもすでにイエスの名によって打ち勝った、悪いものに打ち勝った、そのことを思い出しなさいとヨハネは言いました。いかがでしょうか？ヨハネの愛の呼びかけ、それは子供たちよ、これは全読者に対してでしたね。そして父たちよ、そして若者たちよと声をかけられました。最も幸いなこと、それはあなた方はキリストの名によって罪が許されたことです。このことをもう一度確認しましょうとヨハネは愛する読者の人々に呼びかけたんであります。皆さん、これが愛の呼びかけです。これが第一のポイントです。そして第二のポイントに入ります。それは全員への呼びかけなんです。第2のポイント、2章14節をお読みします。お願いします。お願いします。若者たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。14節はこれまでのその読んだ12節13節とほぼ同じ内容です。彼はもう一度幼子たち、父たち、そして若者たちと呼びかけました。それは神の御言葉にとどまり、悪いものに打ち勝ったことを思い出しなさいと勧めたのです。おそらくヨハネは強調のためにこの繰り返しを用いたのではないかと思われます。ここで大切なことは、キーワード、鍵になる言葉、キーワードであります。それはあなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからですということです。つまり悪者と悪、サタンに打ち勝った秘訣は神の御言葉にあるということです。皆さん、悪者に悪に打ち勝つその秘訣は神の御言葉にある。信仰がないときにはこれは理解できないと思います。どうして聖書の言葉が悪者に打ち勝つことが、その力があるんですか？文字は文字ではないですか？こう思うんですね。しかし皆さん、神の言葉である聖書にはそれだけの権威が秘められているんです。イエス・キリスト様が交渉街の一番初めに、あのエリコの近くで悪魔から3度にわたる誘惑をお受けになられました。そうです、その3度の誘惑に対してイエス様は全て勝利を収められました。その収められたところは、イエス様はいつも御言葉を引用されて、旧約聖書の御言葉を引用されてサタンを封じたんです。読んでみましょう。マタイの福音書4章です。2節にこう書いてます。そして40日40夜断食をし、イエス様は断食されたんです。その後で空腹、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきた。皆さん、40日40夜断食してお腹がペッコンペコになっているところに誘惑を受けたんです。体力は全くもうゼロですよ。抵抗することはできない。 これは非常に大きな私は試みであったと思います。3節でこう言ってます。試みる者が近づいてきていった、サタンですね。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。皆さん、イエス様が神の子であるならば、石をパンに変えることは全然問題ではない。サタンはそれを知ってました。でもイエス様は4節でこう言われました。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。第一番目の誘惑に対してイエス様はご自身が空腹のどん底にありながら、人が生きるのは本当の意味で神の口から出る一つ一つの言葉、聖書の言葉です。これによって人は生きるんだ。皆さん、確かにそうです。現在のウクライナで起こっているさまざまな、この多くのクリスチャンの人々が御言葉、聖書の言葉によって大きな力をいただいていることは聞いております。そして今、聖書がウクライナではあちらこちらに無料配布されていますね。そうです。あの苦しみの中にあって、本当に彼らを支えるのは人の励ましの言葉も大切でしょうけれども、神の言葉が一番大きな力を与えるということを私たちは知っています。そしてサタンはさらにこう言ったんです。6節、あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために見つかりたちを命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。7節、イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。その通りです。サタンはよく知ってましたよ。これです。このあなたの体を下に投げなさい。そうしたら神はあなたを両手で支えるから。これに対してもはっきりと神を試みてはならないとイエス様は言われました。3度目の誘惑、それが8節、悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この山の、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。ひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。サタン礼拝です。すると10節、イエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使いなさいと書いてある。11節、すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。皆さん、このイエス様が交渉外の一番初めのところです。ここで私たちの前に素晴らしいお手本を見せてくださいました。サタンの誘惑が3度にわたって、3度というのは完全数ですね。ですから本当にサタンはイエス様を打ち倒そうと試みた。でも3度ともイエス様は聖書の御言葉を、旧約聖書の御言葉を引用されてサタンを封じられた。すると悪魔はイエスを離れた。そして御使いが近づいてきてイエスに仕えた。皆さん、サタンが離れていくと今度は御使いがイエス様に仕えた。ですからイエス様の周りにはいつも御使いがいたということですよ。つまり私たち信じる者にも、私たちが苦しみや悲しみや痛みや大きな試練であったとき、私たち一人ではないんです。イエス様が共におられ、また御使いもいてくださるんです。これは素晴らしいことですよ。私たちは神様を目で見ることができませんね。御使いも目で見ることができませんね。霊なる存在だからです。でも実在されるお方ですよ。実在される天使です。そうです。イエス様は交渉外の初めにサタンの誘惑に出会われました。しかしこのように聖書の御言葉によって勝利しました。ではなぜイエス様は御言葉によって勝利を得ることができたんでしょうか。それは御言葉が神の書であり、そして神の権威が秘められているからです。ここに私たちはイエス様を信じる人の特権があるんです。ですから思い出してください、確認してください。聖書の言葉にはそれだけの力があるということ。 Experience your God、 あなたの神を経験してくださいというのはそこなんです。私たちが頭だけの信仰であるならばそこでとどまります。それも幸いかもしれません。でも神様をどんなお方であるか知るならば、それはもっと素晴らしいことです。そしてサタンが私たちから離れていって、天の使いが私たちの側にいてくださるならば、なんと心強い幸いのことではないでしょうか。実はそのことをヨハネはあの読者の人々に、そして後世の私たちにも語り伝えてくださっているんであります。 ですから本当に幸いだと思いますね。そうです。詩編には次のように書かれています。詩編の119編11節、私はあなたの御言葉を心に蓄えます、あなたの前に罪あるものとならないために。つまり御言葉を、ごめんなさい、罪を犯さないために神様の御言葉の聖書を蓄えるということです。ヨハネがここに述べた鍵の言葉、キーワード、これが御言葉にとどまるということです。御言葉の中に身を置くということです。そうです。これは神の御言葉を覚えることです。私が書いたクリスチャン成長講座では皆さん11冊ありますね。11冊には各そのブックの初めには暗証聖句が必ずあります。これ私は推奨しています。暗証聖句、皆さんドライブ、あれですね、パスしてはいけないと思います。覚える必要があります。御言葉をとにかく覚えること、御言葉を蓄えること、なぜですか。いざという時力になるからですよ。いざという時あなたを支えるからです。御言葉が蓄えられた時にですね、皆さん出てくるんですよ。不思議なもんですよ。神の言葉忘れることもありますよ。でもね、リピートするならば必ずそれが2回3回忘れてもね、出てまいりますよ。小さい子供たちが教会学校に来て、そして聖書の御言葉を暗唱していく覚えた時に、大人になってもそのことを覚えてるとよく聞きますね。皆さん、私が進学校に入ったのは1979年でした。まだほとんどの人生まれる前でしたから。でもあの時私の学校は面白いことですね。暗唱聖句があるんですよ。暗唱聖句、毎週のように暗唱聖句言われました。不思議ですね。1979年ですから、あれからもう何十年も経ちましたが、今でも私ね、ドイツ語で出てくるんですよ。面白いなと思いますね。覚えた言葉というのはね、覚えたことが出てくるんですよ、やっぱり。ですから皆さん、1週間にワンフレーズでいいですよ。できたら毎日覚えたらもっといいです。それは無理かもしれない。でも1週間にワンフレーズでも覚えてみてください。ね。それは素晴らしいです。あなたは本当に支えてくれる素晴らしいキーワードとなるからであります。御言葉を持たない若者は世間知らずであり、また無鉄砲な若者に過ぎないでしょう。自分の力で戦うしかないからです。でも御言葉を持っている人はどう戦うかを知っているんですね。ですから無鉄砲な世間知らずの自分の力で戦うならば誘惑や困難に負けてしまう。ですから多くの若い人々では失敗をするわけであります。皆さん、クリスチャンが失敗しないというわけではありません。失敗します。でもクリスチャンは失敗で終わらないんです。失敗をしてもそこで立ち止まります。反省します。悔い改めます。そして神の御言葉が何と教えているか私たちを正してくれるんですね。そうです。ヨハネは言いました。2章14節、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。そうです。この読者の方々に、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。つまり読者の人々はもう打ち勝った勝利者なんですよ。そのことを思い出しなさい、確認しましょうと彼は言いました。パウロは神の御言葉の権威を次のように述べました。第1コリントの手紙の1章18節です。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。そうです。皆さん、神様、イエス様が語られたお言葉には力、権威があったことを知ってますよね。例えばあのガリラヤ湖上で突然突風がやってきたときに、イエス様とお弟子さんたちが乗っていたときにですね、彼らは本当に木の葉のように船を入れたときに、ね、もうあのペテロをはじめとして彼らはもう死にそうになったときに何て言いました。主よ、助けてくださいと大声で叫びましたね。するとイエス様が言いました。信仰の薄いものな、これ。そして風に向かって風を沈まれと言われました。すると薙を打ったと聖書に書いてある。イエス様はお言葉で自然界を征服された、その記事が聖書の中に出てますよね。イエス様は神であられる、神の子であられますから、お言葉を持って自然界を征服することももちろんできました。自然界を言葉で征服することができるならば、私が抱えている問題、悩み、どうして助けることができないでしょうか。いえ、全く問題ない。助けることができます。 ですからイエス様のお言葉に権威があることを覚えていただきたいんです。そのためには日々心を静めることが大切です。忙しく歩んでいるがゆえに心を静めることが必要です。いや皆さんむしろ逆なんですね。多忙だからこそ静まることが大切なんですよ。忙しいからできないって私たちよく言うんです。忙しいから何々できません。逆です。ここに逆説的真理ありますね。忙しいからこそ心を静める。なぜ？そこで力をいただくことができるからです。勇気をいただくことができる。励ましをいただく。サタンに打ち勝つことができる。そして喜びを励ましを主からいただくことができるからです。なんという素晴らしいクリスチャンライフではないでしょうか。そうです。ここで注意しなければならないことがあります。それは共通項を見出すことです。共通項12節13節14節罪が許された、知るようになった、悪いものに打ち勝った、知るようになった、打ち勝った。何が共通項ですか？全部過去形です。すなわち読者たちはこれらの経験をした人々であったということです。それを思い出しなさいと勧めたんです。皆さん、罪が許された、知るようになった、悪いものに打ち勝った、知るようになった、打ち勝った。そうです。私たちはこれを経験することができる立場に置かれている。なんという幸いではないでしょうか。いや私ダメです、ダメです、もう力ありません。はい、私には力ない。でも神の御言葉である聖書の言葉に権威がありますから、この言葉に信頼を置くならば、このことをお言葉を信じるならば、神様が現れてくださるんです。神様が力を示してくださる。ですから共通項は全て過去形で書かれている。素晴らしいと思いませんか。すなわち読者たちはこれらの経験をした人々でありました。それを思い出しなさい。いかがでしょうか。今日礼拝に集われた皆さん、 YouTube で参加してくださっている皆さん、あなたもそのような経験をお持ちでしょうか。御言葉の権威に触れたことは終わりでしょうか。聖書の御言葉を経験したことは終わりでしょうか。あるいは頭だけで、あるいは目だけで文字を追っているでしょうか。ヨハネはそのことを思い出しなさいと勧めたんです。ですから黙想することは大切です。黙想する時間がない言われるでしょう。でも先ほど言いました逆説性真理です。それは実は忙しいから黙想する必要があるんです。皆さん忙しくても目をつぶり心を静めること、5分でも10分でも持とうと思えば持つことが可能です。それを意識的に持っていただきたい。あなたの意思が動かなければ前に進まないんですよ。私たちはエクスキュース、言い訳、理由をいくらでも並べることができるんですね。その点では特技持ってますよ私たちは。でも神様は全部ご存知です。神様一番願っておられることは、私たち一人一人を、皆さん一人一人を祝福したいんです。神の権威によって御言葉の素晴らしさを、神様はどんなに栄光に富んだお方か、そしてその宝のような素晴らしいものをあなたにもっともっとシェアしたいんです。でも私たちの意思が働いて主のもとに近づかなければ、神様は強制的に私たちを強いられることはないんです。今年の年間聖句、このキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されています。私たちはその意味で、私たちはこの1年本当に神様の素晴らしい知恵と知識の宝を経験させていただく、味わわせていただく、そういう年にさせていただきたいと心から願いますね。そのためには心を静めることが大切です。黙想することが大切です。デボーションすることが大切です。あなたのできるところから始めてください。必ずそれは祝福につながっていきます。これは私の経験からも言えます。ですからぜひそれを進めていただきたい。私はそのことをお勧めいたします。さあ今日のメッセージまとめましょう。今日のテーマはもう一度確かめましょう。何をですか？神の御言葉です。今朝主は私たち一人一人にお語りくださいました。今の時代混沌としてます。本当に大変な時代、超多忙な時代に入ってますよ。忙しい時代です。もうスマホが手から離せない時代になって、もうスマホ病になってしまうぐらい、もうスマホはみんな、皆さん子供でも持ってるんですよ。ですからこのスマホで大きく支配されて、でもスマホを 触ってる時間の方が聖書を読む時間より多いというのが現実じゃないですか。これではダメなんですよ。それでは神様の祝福を受けられないんです、やっぱり。ですから皆さん、多忙な生活があったとしても神様の宝の方がはるかに素晴らしいんですよ。ですからそれは私たちの意思にかかっていると思いますね。そうです、毎日が戦いです。そうです、皆さんにとってもおそらくそう言われる方もいらっしゃるでしょう。そのような社会生活の中で私たちが勝利する秘訣はどこにあるんですか？スマホですか？いいえ、 SNS を通してものすごい情報が、皆さんあれ聞いてたらパニックになりますよ。それをプラスフェイクニュースがありますから、何を信じたいのか何を信じてよくないのか、もう頭パンクしてしまうぐらい。神の御言葉はそうじゃないんです。無駄がないんです。ですから聖書の御言葉を覚えていただきたい。ヨハネはこう言いました。2章14節、幼子たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が御父を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。愛する皆さん、勝利の秘訣、それは神の御言葉にあります。どのような試練が来ようとも、神の御言葉をには神の権威が秘められています。ですからヨハネはそのことを思い出しなさいと勧めたのです。第一コリントの1章18節をもう一度お読みしてお祈りしたいと思います。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。アーメン。お祈りしましょう。天の父なる神様、御言葉を感謝します。十字架の言葉を感謝します。それは神の力であることを今日私たちは学びました。振り返ってみるときに私たちは何を思い出すでしょうか。私たちは御言葉の権威をどれほど味わったものでしょうか。私たちは御言葉の権威に触れたことがあるでしょうか。御言葉の権威をどれほど経験してきたでしょうか。神様、このような弱い小さなものを憐れんでください。私たちは今自問自答しております。あなたの前にお祈りいたします。そして御言葉を読み、あなたの宝を、神様が与えようとして願っておられる宝を、私たちはそれはまだほんの一部しかいただいていない、そんなものであることを覚え悔い改めます。ヨハネは読者に向かって、あなた方は罪が許された、あなた方は神を知るようになった、あなた方は悪いものに打ち勝った、そして勝利者になった、その過去としての共通項を挙げていますが、確かに私たちも神様によって救われたものです。罪許されたものです。そして世に打ち勝ったものです。そしてさらにそのことを前に向かって経験してさせていただきたく願うものです。主よ、どうぞこの弱い私たちを憐れんでください。ここで応答の祈りをしたいと思います。今日の礼拝に参加された皆さん、あなたの言葉で結構ですからお祈りください。そしてもしあなたが神様の前に悔い改めることがあるならば、悔い改めてください。そして神様に許しを願っていただきたい。そして御言葉の力に満たされてこの週歩むことができるように願い求めてください。どうぞお祈りください。どうぞ。お祈りいたします。 Dear Heavenly Father, we thank you for your presence. 天のお父様、あなたのご臨在を感謝いたします。 We thank you for the word of God who has authority. 権威を持つ神の御言葉を感謝します。 Thank you that you gave us your word. あなたの御言葉をお与えくださって感謝いたします。 We want to walk with you. We want to live with you.We want to go forward with you this week. 私たちはあなたと共に歩み、共に生き、共に進みたく願います。御言葉と共に。Thank you, God. We have just prayed to you, for you. 神様、あなたにお祈りをお捧げいたしました。 You heard our prayer。 お祈りを聞いてくださいました。 We repented our sins, our weaknesses。 私たちの罪を、弱さを悔い改めました。 Oh Lord, we ask you to bring us to your side。 あなたの側に私たちをお導いてくださることをお願いいたします。Thank you, God. 神様、感謝いたします。Thank you. Thank you, Lord. 主を感謝いたします。I ask you to bless those who joined in our worship service this morning. 今朝の礼拝に集われたお一人お一人を神様が祝福してくださいますように祈ります。Thank you, Jesus. イエス様、感謝します。We pray in the precious name of Lord Jesus Christ. 主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。